Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。4月5日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってですね、2020年、去年の4月に出会うことのできました常念哲平さんという男性の人生ストーリーにご一緒できればと思っております。常念くんはですね、大阪メトロ本町駅近くのコンセントカフェというところでですね、たまたま隣り合わせの席になって、そこから仲良くしていただいている男性です。本当に彼から学ぶこと多くってですね、いつも刺激をもらっています。今回ですね、いろんなお話聞かせていただいて、さらに興味深い人だなということで、皆様にとってもリスペクトされるお話盛りだくさんだと思いますので、どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
奄美にはパンケーキ屋がないから、永遠に追いかけ続ける背中、これ以上の感謝はない存在ですね。絶対に叶わない相手。
そこの逆や、
はい、逆やったんですよ。はい、まあ否定はしないです。この国の人たちめっちゃ元気やん。デマを流すようになったんですよ。自分の性格が暗くなった瞬間、先見すぎて失敗してる。お前らとは俺は違う、この子と付き合えたらいいな。学歴もあるし、音楽のセンスも素晴らしい。人間観察面白かったですよ。一番影響を与えてくれた場所ですね。
FM Gig。
聞かせて、あなたの人生ストーリー。
改めまして、今日のゲストは常念哲平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速なんですけども、はい、お名前と漢字の説明などお願いします。
常念哲平と申します。本名です。常念の常は、常という字、常識の常ですね。記念の念、まあ、常に念じると書いたら常念って書けます。哲平は鉄に平らなんですけど、まあ、この名前は親が剣道の漫画で俺は鉄平かなんかそういう漫画があったのかな、そこから引用したんですけど、鉄のように強く平和な心を持ってほしいっていう意味でなんかつけてくれた、まあそんな感じです。はい、ありがとうございます。
そんな自分の名前は好きですか？
ああ、僕は気に入ってます。
生年月日、
はい、1991年の、平成3年9月19日生まれです。
現在29歳。現在の家族構成、
僕には姉がいて、父と、母がいるので、まあ、4人家族。
現在の仕事、
仕事は、3つほど種類があって、午前中3時間だけ百貨店の開店準備のお手伝いをさせてもらってて、でその後は父の家業であるパソコンサポートの仕事 が入った時は僕がその代行というか、父がちょっと今奄美大島の方でパンケーキ屋やってるんで、まあ、大阪で案件があった時に僕が派遣されるっていう形が一つと、僕個人の本当の個人の事業としてコーチングという仕事をさせていただいております。
お父さんが奄美大島でパンケーキをやってるっていうのはどういう経緯なの？それは、
姉がもともと奄美大島で、居酒屋をやってて。
居酒屋？
はい。まあ、なんで奄美大島かって言ったら、姉はサーフィンが好きなんで、サーフィンができる国内で言ったらもう奄美大島。奄美大島をチョイスした理由も祖父の、故郷が奄美大島だったので、まあ、いろいろこう仲良くさせていただいて、お世話になってて、で、居酒屋をやってたんですけど、ちょっととあるタイミングで、看板を変えようってなった時に、父が派遣されて、奄美にはパンケーキ屋がないからと。で、パンケーキ屋を始めて、もう3年ですかね。
はい。すごいね、居酒屋からパンケーキってもうめちゃくちゃなんか香港転換じゃない？
そうですね。もうなんかバーみたいな感じだったんですけど、ガラッと変えて人工芝入れて、テラス？テラスのなんか椅子みたいなのも配置してみたいな。
あれやね、いわゆる南の島っぽい。
はい。
すごい。
全部手作りですよ。生地から何まで。
あ、本当に。は
い、でスキレットっていうちっちゃいフライパンみたいな鉄鍋みたいなんでお客さんのところに持っていくっていう。
ああ、
はい。ふわふわのパンケーキをやってる。
へえ、うわ、それ美味しそう。はい、そんな常念哲平さんの人生ストーリーに迫っていきたいと思うんですが。
おお、はいはい。
まず出身地は、
もうずっと大阪生まれ大阪育ちで、生まれは箕面ですね。
ほんでそのおじいさんがいわゆる奄美大島から出てきはった感じなの？
あ、そうですそうです。
両親はどんな両親ですか？
永遠に追いかけ続ける背中というか。
おお、はい。まあ
なんか昔は絶対に超えられない存在だなと思ってたんです。うん、でも最近になって思うのは、ここまで育ててくれたのは本当にありがたいし、生き方とか仕事ができるできないとか、うん、何か知識を持ってるとかそういうことじゃなくって、うん、ここまでやってきてくれたことに対する感謝でこの人たちにはかなわないな、これ以上の感謝はない存在ですね。
30歳にして、
はい、
それが達観できてるというのは素晴らしいことですね。
そうなんですかね。
で、お父さんはさっきも言ったお姉さんと共にその奄美大島でとか、
はい、
でまあ大阪ではパソコンのこととかやった。お母さんは
歯医者さんの助手をやってるのかな。
あ、へー、はい、という話から聞くと、はい、ご家族というか親子の仲というかそんなも良好で、
むっちゃ仲いいっていうわけではないんですけど、うん、悪くはないですね、
うんうん、
普通にそれぞれ個人が自由に動いてて、うん、連携するときは連携するみたいな、
うんうん、
はい、
いい距離感で、
距離感、うん、
そのお姉さんと二人兄弟、
二人です。
お姉さんとも仲良しで、
まあ悪くないですね、
はい、いくつ違い？
三つです。
あ、三つ上なのね。
はい。
おー、もうなんか聞く限り、聞くからに自由人って感じよね。
全員ね。
全員ね。
はい。そうですね。姉の存在も結構でかいですね。
あ、本当に。
はい。絶対に叶わない相手。
ああ、はい。
ずっと泣かされてきたんで。
そんな小さい頃の思い出をちょっと。はい、性格的にどんな子供でしたか？
まあ、基本的にマイペース。よくこう聞かされたというかビデオで見てたのが、自分は覚えてないんですけど、家族でやっぱりこうちっちゃい時ってこう自然に触れ合うようなところに、公園とかに連れて行ってもらったりとかがたくさんあって、うん、姉はねどっちかというと男っぽいんですよ。フリスビーを僕の父と一緒にやってファーって走り回ってたり、うん、なんかジャングルジムの高いところとか、もう普通に本物の木によじ登ってなんか喜んでたりとか。でも僕はそのスポーティーというかそんな活発な方じゃなくって、公園に連れて行ってもらってもしゃがみ込んでなんか草をむしって遊んでたりとか、でもビデオの方に向かってきて、ねえねえ見てお花綺麗とか言ってるのが僕でした。
そんな逆や。
逆やったんですよ。はい。男のくせに泣いてばっかっていうのはよく言われてましたね。よう泣かされてたんで姉に。はい、
子供の頃思いっきり印象に残ってる、はい、怒られたこととか。
あれは小学校の時に友達にハサミ投げたことですかね。
それ怒られるわ。
あれは怒られましたね。なんで投げたのかは覚えてないんですけど、
そうやね、
なんかすごく腹が立ったんだろうなって。
多分なんかそれ伏線あるよねきっと。
はい
はい、もう印象に残ってるすごい褒められたこと。
昔からやっぱ優しいっていうのはよく言われてきたのかな。
おー、うん、いいことやね。優しいもんね。
まあ否定はしないです。
否定せんのが、はい、謙遜もせんの。素晴らしいな。じゃあ印象に残ってるめっちゃ楽しかった思い出と。
これはね、結構ぼーっとして生きてきたんでね、なんかあんまりパッて思いつかないんですよね。常にゴロゴロしていたいなっていうのが強くって。
子供の頃から。
子供の頃から。
お
ー。なんかインドアの始まりももうちっちゃい時からあったんやろうなって思うぐらい。特に面白かったことか、なんやろうな。あ、でも、あ、ありますあります。これはもう大学生になってからです。初めて海外に行った時はめっちゃ楽しかったですね。タイのバンコクに行った時は、うわっって思ったんですよ。もうこれ日本負けてるわ、みたいな。勝ち負けじゃないんですよ、もちろん。ただ、ギラつき具合が半端なかったですね。この国の人たちめっちゃ元気やんと思って。で、エネルギーに溢れてて、その街にいるだけでなんか何でもできそうな気がしてくるというか、すごかったですね。あれは楽しかったです。
で、思い出はね。で、子供の頃、悲しかった思い出、辛かった思い出。
一番僕の人生を大きく動かしたのは中学校の2年生ですね。中学校に入った時ってこう新しい友達とかできるじゃないですか。で、その時の一番最初に仲良くした友達がいてて、その子ともほとんど毎日顔を合わせるような関係でずっと仲良かったんですよ。中学校2年生のある時に、いきなりね、僕のことに対して、なんか、そっけなくなってきて。でも、僕全然何も気づいてなくって、次第に無視されるようになってきて、なんでやと思って、最近なんで、そっけないのって言ったら、いや、そんなことないよ。とは言いつつ、全く絡んでくれなくなって、で、しばらくしたら、他の仲いい友達に、常念が、なんかお前のことめっちゃ悪口言ってるで、みたいなデマを流すようになったんですよ。完全に縁切られた状態でじわじわとされて、ちょっと僕がこう友達を信じないようになったというか、あ、こんな簡単に壊してくるんやっていう。で、そこからズドーンと落ちて、もう誰とも話をしないけど、すごく元気なところに落ちて、人も信じるのをやめてっていう時期がありました。だからその時に初めて自分の性格が暗くなった瞬間ですかね。今まではワイワイ何も考えずにやってたんですけど、
それまでは小学校とかも含めて結構友達は多い方やったの？
そうですね。いろんな人とよく遊んでたんで、
なるほどね。
そういうのはなんかできなくなったかな。
ああ、いや、それは辛いし、なんか歯がゆいよね。なんかすごい思い出とか、ね。
そうですね。
よくぞ戻ってきたね。
その時に僕の相手してくれた友達には感謝かなと。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
常念くん、この辺でね、常念くんの思い出に残ってる曲なんかを一緒に聞きたいなと思うんですけども、
はいはい、
なんかありますか？
高校生の時にすっごく洋楽にハマってて、こう中学校の時に悲しい思い出とかちょっと人間不信になったりする思い出もあったせいか、ちょっと暗い曲に共感することが多くて、その中で衝撃を受けたというか、すごい曲だなって思ったのが、レディオヘッドというバンドがありまして、パラノイド・アンドロイドという曲があります。直訳すると、変質書ロボットかな、っていうタイトルで、まあ内容はね、ちょっと心が病んでしまってるというか、ネガティブになってしまってる若い人たちの声を、現代のちょっとこう、心の暗い側面を歌った曲になってます。ちょっとこう共感するところはあるとは思うんですけど、そこに共感してしまったらそこに一回たどり着いて、でも自分は生きていくためにはこうだっていう風にこう前向きになって、こうバネのようにね、前向きに飛んでもらえたらいいなとは思ってます。
わかりました、はい。そしたら曲紹介のほどお願いします。
はい。レディオヘッドでパラノイド・アンドロイド。
Stop there.
毎週土曜日の朝7時30分からは、週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの中から Be Happy。 よろしくお願いします。
印象とか、なんか子供ながらにこんな大人になりたいなとか、こんな仕事をしたいなとか、なんかそういうのって、
やっぱり親の存在が大きかったので、うん、まあ、親って何でもできるんやなって思ってたんで、まあ親みたいなところまで到達できたらすごいいいなとは思ってたんですね。
その当時はお父さんとかどんな仕事してはったの？
もうその時からパソコンやってました。
その時からやってはった
の？はい、最初は大学生の頃に旅行者みたいなのを自分でやり始めたのかな。
で、
そこから貿易か何かを始めたらしくて、うん、で、阪神淡路大震災で倉庫ぶっ壊れたから、
うん、
一からちょっとパソコンの時代が来るって言い出して、
すごいね。
で、パソコンの勉強を始めて、
うん、
まあ、うちの家族を養ってた感じですね。
先見の明があるし、そして、はい、探求心とかすごいね。
ああ、そうなんですよ。でもこれがね、母もよく言ってたんですけど、先見すぎて失敗してる。
いや、でもそれでご家族養ってやから、素晴らしいお父さんやな。
うーん、いや、ほんとすごい人やなと思います。
で、まあ、話はちょっと戻りますが、はい、なんか中学とか高校部活とかは？
中学校はテニス部だったんですけど、あ、でもその前に僕小学校で剣道やってて、父が剣道をずっとやってて、まあそれを僕にもうやらせるという流れで剣道をやってて、
なるほど。
で、続けたいなー、でもやめたいなーっていう、こう自分の中で天秤立ててる時に、中学校に入った年に剣道部、僕の中学校なくなったんですよ。何しよっかなと思ってた、友達と遊んでたテニス、小学校の時に友達よくテニスで遊んでたんで、うん、じゃあテニス部入ろうっていう感じで入って、でもテニス部はそのさっき言った延期ってきた、あの、もう要は学年全部を敵に回すように仕向けてきた友達が、テニス部の、まあ、結構なこう市民権を持ってた子だったんで、居づらくなって辞めたんですね。
あ、なるほどね、はい、そういう流れはね。
で、そっからは、あの、ひねくれ始めたんで、お前らとは俺は違うっていう性格になっていって、ちょっとみんなやってないことやろうと思ってバンド始めて、
お
ー、で、高校に入ったら軽音部入ろうと思って、軽音部がなくて、で、帰宅部でありながら、まあ一応友達と音楽活動みたいなのはしてました。
担当楽器は？
ベースギターで。
ほんなら中学ぐらいから自分で独学でベース？
そうですね。もう誰にも教えられてない形でやってました
。へー。初恋はいつですか？
おー。いきなり、初恋か。小学校の時はやっぱり男の子同士で好きな子誰やみたいな、あの、一斉のお出で言おうぜみたいなのはあって、
うん、
言ってたりはしたんですけど、うん、いまいちその時って恋愛感情がなくて、分かってなかったんですよ、うん、恋愛って、うん、好きって何みたいな。で、その後高校3年生です。だから好きに、人を好きになったなっていう瞬間が、はい、なんとなくこの子めっちゃ優しい、この子と付き合えたらいいなって思い始めたっていう、なんかそんな感じの初恋はありました。
中学高校の頃、
はい、
進路のこととかなんか考えてたこととかある？
初めて考え出したのが高校3年生の夏ぐらい。中学校の時までは高校受験も、受験の1週間前とかにボーリング行ってたりとかしてたんで、下から2番目ぐらいの高校に入って、で、高校入ってからこう洋楽にハマり出した時に、海外の僕が好きなになったミュージシャンってすっごい学歴高いんですよ。なんかすっごいかっこいい人たち、学歴もあるし、音楽のセンスも素晴らしい、うん、クリエイティブなことやってる集団みたいな、大人が集まってみたいな、
うん、
そこにすごく感化されて、あ、自分もちょっと高学歴になりたいなって思い出したんですよ。で、まあ、おまけに将来のなんかこう学歴という保証もついてくるやったらラッキーかなと思って、高校3年生の夏めちゃくちゃ出遅れた状態でいきなり大学受験を始める。
面白いな、
はい、将来心配してとかじゃないんですよ。ただまあ、傍ら姉みたいに器用には生きていけないなと思ったんで、もうせめて学歴は持っといた方がいいかなっていう思いで、うん、まあとりあえず大学受験を、
高3の夏、
高3の夏。それが唯一 のスタート地点、将来を考え始めた。
でもその好きな音楽にリスペクトされてっていうのもなんかすごい素敵よね、
は
い、
あーそうなんですかね、はい、
なんかこう高校中学、まあまあ今でもそうやけど、コンプレックスに思ってることとかは
昔というか、つい最近までは人に提案したりとか何かをうまく説明したりとかっていうのができないとか、まあ、あとは集団の中であんまり自分が前に出て喋るっていうことができないとか、
うんうん、
第一線で自分が喋るっていうことができなかった、
うん、
っていうのがすごくコンプレックスだったんですけど、うん、でも、まあ、自分で仕事を作るってなり始めて、自分が前に出ないことで人の話ってすごい聞いていけるんだなっていうことに気がついたんで、まあ、これってどっちかって言ったら強みにしていけるんじゃないかなと思ったんで、今はまあコンプレックスは特に、あでも唯一ありますわ、あのヒゲが濃いんですよ、あのヒゲ濃いのはどうにかしたいですね。
あ、はい、それはね、なんか高校の時ってアルバイトとかはしてたの？
鍋屋さんが最初のアルバイトデビューで、その後コンビニをやって、うん、まあ派遣会社に登録していろんな仕事もした上で、浪人時代に自転車屋さんとコンビニを掛け持ちしてたんですよ、
うんうんうん、
で大学入ってから京都の居酒屋と座敷の混ざったような町屋ダイニングっていうところでお仕事させていただいて、うん、接客のあれこれを学んで、うん、そこからまたコンビニの夜勤に戻ってきて、うん、風俗街の夜も元気な街の
コンビニ
で深夜で働いてて、なんかいろんな人いるなーって思いながら人間観察しながら働いてて、でその後に喫茶店、下町の喫茶店でなんか50年ぐらいね続いてる80歳のマスターのお店でお世話になって、で今の個人事業主に至る感じですね。
はい、そのじゃあ座敷居酒屋とか、はい、その50年やってる喫茶店っていうのはすごい、はい、じゃあ学びの多い、
もう一番影響を与えてくれた場所ですね。はい、まあね、コンビニのアルバイトって面白くないようなイメージすごい強いんですけど、うん、めっちゃおもろかったんですよ。夜の街のコンビニってホームレスから金持ちまでが来るんですよね。ホームレスがタバコ買いに来て、うん、なんでこんな金持ってんねやろって思いながら、で金持ちの方でもちょっと変わった人とかもやっぱ多いんですよ、うん、なんかちょっと雰囲気やばそうな人が来てたんですよ、うん、カゴを持ってきてこっちじーっと何も言わずに見てて、先輩の方があのお客さんちょっと行ったってって言われて、うん、えっと思ってカゴ持ちしたら後でお小遣いくれるからって言って、
へー、そういう面白いコンビニのバイトってのもすごい、はい、いい社会勉強だね。
そうですね、まあ人間観察面白かったですよ。
じゃあその3つのアルバイトっていうのはもうそれぞれにあれが違うけども、
はい、
すごい今に至るまでの、
そうですね、
大きな影響、
この3つが一番あの今の仕事につながってます。
あ、
人のことをちゃんと観察したりとか寄り添ってあげたりとか、あのそういう工夫だったり距離感をどうやって作っていったら、うん、お客さん的にはちょうど良かったりするのかっていうのは、
うん、
それぞれで学んだ気がしますね。
次回へ続く、
次回へ続く、エクストリームキーワ
ード心遣いの数、やりすぎるぐらいやれ、汗だくの表情で人の感情に対してすごく神経質になった、世界中一気に滅んだらいいのにとか、今を楽しめばいいや、あつまらん、いやちょっとやりたくないっす、世の中に必要だな、この人にはなれないな、すべての人に当てはまる科学ではない、誇りは持ってやってる、この子が幸せになるんだったら僕よりはすごい方たちが来るんですよ。いろんな考え方が変わった、当たり前のことに気がついた、僕とりあえずあの鳥になりたいです。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。 時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き常念哲平さんのまだまだ興味深く続く人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。So